先生カフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が、本日もライブ生放送でお送りをいたします。皆様どうぞ最後までお聞きいただきますようよろしくお願いを申し上げます。はい、今年、1回目の放送ということでちょっとねもう正月気分を抜けてるのかなと思いますけど、新年明けましておめでとうございます。今年もですね、この放送、13年目を迎えたところでございますが、今年もですね、今へと変わらず、皆様のお役に立てる情報で、いろいろ提供していってちょっとでもね、賢くなった気分になっていただけるような、そんな番組作りをね、MC 4名と一緒に進めていければというふうに思っております。どうぞ1年間また、お楽しみにしていただけると思います。お正月休みですね、9連休という方も多かったのかなと、思いますが、皆様いかがお過ごしになったでしょうか。私ですね、年末ね、MC、2人と、局の大道さんと、3名で年末のね放送をさせていただきましたけれども、そっから先、ちょっとね多少も仕事もありましたけども、正月本当30日から、4日までね、事務所はちょっともうクローズということで、もうこちょこちょね細かいことはね、仕事をやったりもしたんですけども、特に、遠出をすることもなく、近くのねショッピングモール、行った程度と、いうような、ことで、いつもと変わらない正月が終わったということなんですけど、どっかね旅行に行かれたという方はひょっとしてどうでしょうね、いらっしゃるのか、やっぱ寒いからね冬は特にどこも行かずに、初詣に行ったとかね、そういう方もいらっしゃるのかもしれません。ようやくね、今回3連休も終わってですね、もう普通の、日常の日々に戻りつつあるのかなと思います。私は初詣日曜日にね、いつも橿原市のね橿原神宮までね初詣お参りに行くんですけども、ちょうどね、日曜日は本当に寒かったですね。昨日もね寒いけど昨日はまだちょっとマシで、今日ちょっとね暖かいのかなと思いますが、日曜日はね、雪もねちらついていたということで、この年末年始はね結構ね雪をね、見ることが多かったのかなということでね、本当11月までね非常に暖かかったんですけど、やはり必ず冬はやってくるということでね、寒い冬になってるんだろうと思います。またね、冬ね、寒いシーズンね、授業されている方にはね、当然、必要な、寒さでもあるかと思いますので、風邪とかね、体調にはね、気をつけていただいてですね、この寒い冬、皆様乗り切っていただければというふうに、思っております。はい、本日もですね、ライブ放送でございますので、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールがですね 784@narafm.jp 784@narafm.jp、 ファックスの方 074-220-7840、 またね nara.fm の、ホームページからもメッセージを送っていただけますので、皆様のメッセージ本日もお待ちをしております。よろしくお願い申し上げます。先月はですね、税のね、作文の表彰を受けた中学生お二人に来ていただきましたけれども、1月ですね、何を話そうかなということなんですけども、いつもね、ゲストをね、お迎えしないときはね、大体この、その時期のね、スポット的な、税務の話ということなのですが、今回ですね、毎年ね、この時期にお話ししてるかなと思うんですけど、いわゆる税制改正のね、案内ということで、今年はですね、去年ですね、令和7年はね、12月19日、いつもよりね、1週間ほど遅いのかなという感じではあるんですけど、与党から、税制改正大綱、税制改正の、案ですね、が発表に、なりまして、ちょっとね、今、ニュースではね、衆議院が解散になるんじゃないかなというね、ニュースが週末ぐらいから流れてるんで、これ法律が通らないとどうなるのかっていう問題はあるんですけども、このままね、法律がそのまま変わるという前提でね、このまま変わったらということでちょっと、お伝えをしていきたいと思いますので、もしね、これ政治家からも話なのでね、ちょっと変わることがありましたらご容赦いただければというふうに思います。は で、まあ、早速ですね、まあ、どのところからお話ししようかなと思ったんですけど、まあ、やはりあの皆さんね、一番直結しているあの所得税の話なのかなと思います。まあ、非常にね、あのこの令和7年の年末調整も、まあ、基礎控除がね、もうコロコロ変わって複雑になっているということで、もう本当に、ね、何年前でしょうね、まあ、10年前だったらね、基礎控除って本当に一律、もう所得が高い人低い人かかる38万円ということだったんですけど、これね、あの所得の高い人はね、控除を少し下げてなくしていくとかいうこともあったりして、だんだんね、こう段階ができてきて、で令和7年からね、非常にこれ実はもう年末調整ね、やったという方はね、まあ、ひょっとしたら気づいておられるかもしれませんけど、この基礎控除がですね、実は今令和7年はね、まあ、9段階になっているということなんですね。でも令和8年はね、またちょっとこれ改正案が上がっているのでちょっと変わるんですけども、もともとですね、基礎控除がですね、令和7年はあの大半の人が、58万円に、まあ、その給与所得のね、収入に応じて加算されていた額が実はあります。まあ、これ令和7年ね、これから確定申告もありますので、まあ、令和7年の話をすると、まあ、給与ベースでね、おおむね年収が200万円までの方だと、まあ、本来の基礎控除が58万円と、まあ、特例ということでね、まあ、令和7、8年だけ37万円を加算して基礎控除が95万、同様に、その200万を超えて給与収入ベースでいくと、475万円までの方だとトータルで88万、そこから超えて給与収入が655万円以下の方だと、58プラス、まあ、特例の10万があって68万、それを超えて今度850万円までの方だと、給与所得控除が58たす10で、68万円というのが、令和7年なんですね。まあ、これからね、確定申告される方はそんな感じで、確定申告していただくことになります。で、これがですね、この基礎控除の部分じゃあどうなるのということなんですけども、まず令和8年、まあ、これ9年だったらまだ分かんないんでね、まあ、まず令和8年はということでちょっとお伝えをしておきますと、まあ、ほとんどこれ、ね、給与収入でいうと、まあ、約2550万円前後ですね、まあ、これより以下の方、まあ、ほとんどの方はそうだと思います、が、58万円の基礎控除が今回4万円プラスの、62万円というのが、基礎控除で上がりますよということなんですね。まあ、ここからですね、まあ、実は加算というのがちょっとまだあるんです。で、まあ、この加算がですね、どうなるかというと、まあ、給与収入で言うとですね、655万を超えて、まあ、850万円までの方だと、まあ、5万円、特例で加算しますよと。で、その先、ここはね、段階が分かれてたのが、もう令和8年に関してはもう一本化されることになりまして、給与収入でいうとね、655万円以下、だからかなりの方が入るんじゃないかなと思うんですが、ここはね、本来の62万円の基礎控除に、42万円を加算して、基礎控除104万円になりますよと。まあ、通常だとね、これまでだと、どうでしょう、給与収入がね、まあ、103万を超えるとちょっと所得税が出たよなんていう方がね、多かったと思うんですけど、もう104万円が基礎控除ということで、まあ、かなり控除をまあ広げたということなんですよね。で、まあ、これあくまでも基礎控除の話でございます。で、給与の場合はですね、収入があって、まあ、そのまま所得になるというものではなくてですね、そこからね、一定の算式で計算をして、給与所得控除という基礎控除とはね、また、別のものが、実はあるんですよね。まあ、それ、を入れますとですね、もうどうでしょう、給与収入が178万円、ですね。これね、2020年のね、衆議院選挙でも言われてたところになりますけれども、この、給与収入は178万円のところまでは まあ、所得税はね、まあ、結局かからないようにしようというような、まあ、そういう動きになっているということなんですよね。まあ、そう思うと所得税に関してはね、少々働いても、まあ、かからなくなるということに、なると、まあ、おそらくこのまま、ね、そんなに大きな変化はなく、もうそのまま法律は通るんであろうとは思います。で、その給与の、ね、所得控除に関してはですね、まあ、最低、この控除というのが、基礎控除というのは別にありまして、これがね、もともと65万円、要は給与収入がですね、まあ、65万円の場合はもう所得そのものがゼロですよと、まあ、所得がゼロということはね、まあ、基礎控除を、まあ、引くまでもなく所得税はゼロだと、まあ、いうことになってくるんですね。で、まあ、ここに関してですね、まず令和8年は、もう4万円、65万の給与所得控除をですね、まあ、これベースをもう69万円に引き上げるというような案になってます。で、まあ、ここがね、ここからまたややこしいんですけど、令和8年と令和9年に関しては、さらに、最低保障ということで、5万円を加算するということで、これね、一言で説明しろというのはなかなか、まあ、難しいような話ですよね。まあ、これこそですね、もう本当にソフト使ってちょっとゆっくり計算しないと間違えてしまうんじゃないかな、なんていうようなことを思うぐらい、まあ、なかなか複雑な改正案ということになっております。まあ、ただね、まあ、もらう給料をもらう立場の方としてはですね、まあ、基礎控除が増えるとか、まあ、給与所得控除が増えるというのは、まあ、当然ね、非課税の枠が増えるということなので、まあ、ありがたい話ではあるんですが、まあ、まあ、それをね、まあ、バックヤードで計算するという、まあ、我々、まあ、税理士事務所の人間であるとかね、まあ、それこそ年末調整とか、まあ、給与計算をやられる、まあ、人事の方だとね、まあ、なかなか、ちょっとソフトに頼って、ちょっとチェックしていかないと間違えそうだな、なんていうような、改正案の、になっております。まあ、ただですね、まあ、これ、ね、今はまだね、いろいろこう話題になっている社会保険のね、壁とはまた違う話になりまして、この社会保険に関してもね、ちょっと、まあ、今後ね、どうなっていくかというのはね、まあ、やっぱり注視していきたいな、というふうに思っているところでございます。続きまして、二つ目いきますね。まあ、これもまたね、もう今日はね、個人の話、中心に、お話できるところまで進めたいんですけど、次は、住宅ローン控除ですね。これもね、もうね、2年3年とこうね、何年かに区切ってね、まあ、これ、租税特別措置法というね、まあ、臨時的な、まあ、措置法というような、位置づけでずっとやられてるんですが、もう何十年もこれ続いてるような話でして、まあ、我々ね、実務をやってる人間からすると、まあ、なくなることはないだろうなと思ってたんですが、まあ、やはり延長されたというところでして、まあ、ただね、これ延長と言いましてもね、まあまあ、今までと同じ延長とはちょっと違いまして、まあ、で最近ですね、物価高でね、いろいろ物の値段が上がって、食料品の値段も上がっている、それこそ他の、ね、サービスの値段も上がっている、当然ね、まあ、家を買う時のね、建築費なんかも当然だいぶ上がってきているということがありまして、まあ、中古住宅とかね、まあ、ちょっと小規模な住宅をね、控除に拡充するというような、ものが、入っております。まずね、令和7年でね、まあ、期限切れと予定されてたんですけども、まあ、ここは、まあ、5年間、伸ばしますよということです。なりました。まあ、なりますですね。で、まあ、この中で、まあ、制度として、まあ、拡充される部分とね、まあ、そうでない部分が当然ちょっとありまして、まあ、現行ですね、まあ、新築とね、中古でちょっと違うんですけど、まあ、新築の場合はね、いわゆる長期有料住宅と言われてね、まあ、こう、要は、ね、認定住宅なんて言われてる、まあ、長期有料住宅とか、あと低酸素住宅、ちょっとね、そういう省エネ性とかが高い、まあ、特に高い家ですね。に関しては、 ここね現状と変わらずなんですが、借り入れ限度額がまあ4500万円、あとまあいわゆる子育て世帯と言われる、ところですね、これはあの、まあ、いわゆる40歳未満でね、まあ、あの配偶者のがいらっしゃる方とか、またあの40歳以上であってもですね、40歳未満の配偶者がいらっしゃる方、もしくはあの19歳未満のね扶養親族、まあ、子育て世帯と考えたらいいと思うんですけど、まあ、一般的に子育て世帯とか、まあまあ、若い世代、ね、方に関してはですね、借り入れ限度額が、まあ5000万円まで、上限で、借り入れ金のね、いわゆる残額に対して 0.7% の控除な上限で13年間、ここはね、もう変わらず、まあ、あと、まあ、ゼッチ水準、まあ、ゼロエネルギーハウスというんですかね、ゼッチ基準の省エネ住宅だと、通常が3500万円、で、まあ、子育て世帯と言われるところに方については、まあ、上限借り入れ限度額4500万円で、0.7% 13年間というのが、これはもう今、令和8年も一緒ということです。あと、それよりちょっとね、ワンランク下がると言っていいのかもしれませんが、省エネ基準の適合住宅ですと、現行は、3000万円が借り入れ金上限で、子育て世帯の方だと4000万円というのが借り入れ金の上限で、0.7% の13年間となってたのが、ここはね、令和8年、一応9年とも、なってるんですけども、まあ、通常が2000万円で、子育て世帯と言われる世帯に関しては3000万円が上限で 0.7% の13年なんですが、ここはね、令和10年以降はもう新築に関しては対象外になるということで、原則ですね、あの、まあ、基本的にはあのもう今後はね、まあ絶地水準の省エネ住宅、もしくは長期有料住宅とか低参照住宅の建築に、まあ、法令上もそういう家を建てなさいということで、まあ、シフトしていくということが予定されてますので、まあ、そういった家、まあ、新築に限ってはそういった家、もしくは、まあ、これいわゆる、まあ、買取再販ということでね、あの、まあ、特に専門業者等がね、買い取ってそういう耐震基準、ね、に変える、まあ、この宅地建物取引業者によって、まあ、いわゆる耐震基準とかね、まあ、エネルギーの性能に関しては、まあ、一定の増加、ね、改造を行ったようなケースは、まあ、例外として使えるというようなことになるそうです。で、新築に関しては、まあ、一応こういった形になります。まあ、中古に関してはね、実はちょっと拡充されている部分が実はあります。この、いわゆる長期有料住宅とか、あと、実地基準のね、省エネ住宅に関しては、まあ、現行、令和7年は、借り入れ限度の上限が3000万円、で、控除率は 0.7% で10年間ということになってます。で、ここ、改正案として、令和8年以降ですね、この、実地水準の省エネ住宅と、長期有料住宅等の認定住宅は、通常だと、3500万円で、ここもね、まあ、いわゆる子育て世帯の、方に該当する場合は、上限が、4500万円で 0.7% というのはね、もうこれもうあの一緒ですが、ここはね、控除期間、これがですね、で10年から13年間に、伸びるということで、まあ、ここはね、まあ、制度の、まあ、要は控除額の拡大というふうに考えていただいていいのかなというふうに思います。ね、で省エネ基準の、ね、適合住宅に関してここ中古に関してはこれも現行は、ね、3000万円が上限ということなんですけども、ここちょっと、ね、一部縮小と申し上げましょうか、通常は、2000万円が上限に変わるということで、金額減るんですね。ただ子育て世帯と言われる方は3000万円の現状維持ということになります。ただあの控除率は、ね、全部 0.7 となっているんですが、控除期間は逆にここは13年に伸びるということで、やはり、ね、新築住宅を、ね、建築するというのはやはり、ね、いろんな意味でコストがやっぱ上がってきているという現状がありますので、当然、ね、中古住宅を、ねまあ、もちろん、ねまあ、こう空き家も、ね、これからまだ増えていくというふうにも言われてますので、まあ、そこを、 ちょっとでも、まあ、活用しようという、まあ、政府の考えもあるのかなと個人的には、思うところでございます。まあ、あとですね、まあ、それ以外のね、まあ、中古住宅に関しては、まあ、現行、上限2000万円の 0.7% で10年間という、控除期間になっているところは、これはこのまま変わらずということになってます。で、ただ床面積の条件がですね、これまでですね、50平方メートル以上というのが原則ではあったんですけど、ただここはね、40平方メートル以上というのが原則になって、ただ、40平方メートル以上、50平方メートル未満の場合は、まあ、所得金額は、ね、1000万円を超える都市は控除不可ということで、例えばね、購入した時にはね、当然所得金額は1000万円いってなかったけれども、何年かしてね、まあ、所得が上がってきて、所得が1000万円を超えましたというようなことになった場合には、その時にはね、控除ができない年も出るかもしれないと、いうことです。で、あとこの住宅ローン控除はね、所得金額が2000万円以下の方が今、適用可能というふうにされておりますので、まあ、ここに関してはね、まあ、変わらずということなのかなと思います。で、あともう一つだけちょっと、いけるかなと思いますので、このね、通勤されている方はね、当然その会社に通勤するのに、まあ、交通費って支給されている方も結構多いのかなと思います。電車とかね、いわゆるバスとかで、通勤する場合は、そのね、まあ、1ヶ月の定期代というので、まあ、支給されている方が多いかと思います。まあ、会社によってはね、上限があるというケースもあると思うんですけども、まあ、ここですね、まあ、上限が、令和7年4月からね、一部引き上げがされてまして、まあ、マイカーとか自転車で通勤する人の、まあ、通勤手当というのがですね、例えば家から会社まで2キロ未満だったらゼロ。で、そこから10キロ未満だと4200円。10キロから15キロ未満だと7100円だというね、まあ、ケースで、これあったんですけど、ここはね、実は令和7年4月から遡ってね、10キロ以上だと、7100円から7300円とか、15キロ以上、25キロ未満だと、13500円にアップとかいうふうに、これ11月20日に、去年のね、11月20日に公表されて、4月1日に遡って、拡大となってましたが、ここはね、もう65キロ以上のところが、新たに設けられて、最大で片道95キロ以上だと、最大で6万6400円ということで、これ首都圏だとそれぐらいのね距離で通勤する方も多分いてるんでしょうね。で、新しいのがですね、まあ、駐車場はね基本自己負担ということで、特に駐車場の非課税枠でなかったんですけど、ここね、駐車場の負担が最大5000円の上乗せということで、こういったね規定が新たに設けられる予定でございます。はい、ちょっとね、時間がなくなってきましたので、今日もね、たくさんメッセージありがとうございます。読み上げさせていただきます。もちぶとりさん、ありがとうございます。先生こんにちは。今年も、放送を聞かせていただきます。よろしくお願いします。お正月はゆっくりされましたか？年末年始私はずっとバタバタしました。先生の仕事始めは何日からですか？正月といえば先生の家でお雑煮はどんなお雑煮ですか？奈良だとお雑煮プラスきな粉、うちはもちろん、雑煮プラスきな粉ということで、正月はね、まあ、きな粉よりうちはね醤油とか、あと、ぜんざいやりましたね。まあ、お雑煮もね、ちょっとね、酒粕を使ってね、お雑煮を食べたということでね、非常に美味しい、粕汁を、まあ、今年はいただいてね、粕汁でね、酒粕がないとね、なかなか作れないので、そんなのを今回は珍しくいただいて、まあ、ゆっくりね、してました。で、事務所はね、まあ、5日の月曜日から、もうフル回転ということで、私は頑張っているところでございます。続きまして、サラリーマン拓也さん、ありがとうございます。いつも、わかりやすくて勉強になるお話、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。少し相談したいことがリメールしました。会社員として私は働いているのですが、少額の副収入が出るようになり、これは確定申告が必要かなと不安に思います。金額の目安、気をつけておいた方がいいポイントが あれば教えて、いただけると助かります。自分では調べてみたものの情報がよくわからないということで、これ副収入ということでね、勤務先以外からの収入だと、想定されます。その場合はね、所得税と住民税でちょっと違うんですけど、所得税の場合は、所得がね、20万円以下であればですね、まあ、少額ということで確定申告の扶養制度というのがあります。ただしですね、少額であっても仮にね、仮に医療費控除とかね、例えばふるさと納税等の寄付金控除をもし受けようというようなことになった場合は、そういったね、少額の収入でも、所得として確定申告をする場合を入れないといけないということで、所得税のね、確定申告しない場合は、まあ、一応20万以下というのが一つの目安となります。地方税、住民税に関してはね、そういった、少額の特例はないというふうに私も理解しておりますので、まあ、厳密には、住民税の申告だけはいるのかなというところかと思います。続きまして、むーちゃんさんありがとうございます。こんにちは。住宅に関する控除についてもいろいろなものがあるのですね。中古住宅でもいろいろありそうで聞いていてびっくりしましたということで、そうですね。この控除関係はね、年、こう年を追うごとになんかね、こう細分化されて、だんだん複雑になりつつある。これ、本当に中古住宅の場合はね、いろいろ本当にこう、注意しないと、まあ、もっと我々でもね、間違えたら当然これ金額でかい話、まあ、ちっちゃくて間違えたらダメなんですが、大変な話になりますので、よくよく注意してね、我々も仕事をさせてもらっているというようなところでございますので、もしね、家を購入とされることがあれば、ローン控除のことも考えていただきたいと思います。はい、あと一つ、説明が途中になりましたけども、これ会社によって、まあ、あるとこないとこいろいろだと思うんですけど、従業員のね、食事代の、まあ、補助に関する、これ、所得税の非課税の限度額というのは実はありまして、これね、昭和50何年からですかね、からずっと変わってなかったんですけど、まあ、昼食代のね、補助、例えば、奈良県だとね、こう、弁当屋さんでね、こう、配達してもらって、弁当代をね、会社の給料からいくらか天引きされてるなんていうことはあると思うんですけど、これ、まあ、半分以上がね、個人負担ということが条件と、もう一つの条件がね、月額3500円、税抜きで、補助しても非課税だという条件になってたんですけど、まあ、このね、物の値段の上がり方からだとちょっと現実的ではないので、この改正案として月額7500円までは、まあ、会社がね、食事代の補助をしても、まあ、非課税にしようというような、案が出ているところでございます。本日もですね、生放送あっという間の終了でございます。今日も最後まで、お聞きいただきまして皆様ありがとうございます。来月ですね、2月は、10日の火曜日、去年はね祝日の火曜日だったんですけど、こちらはね、まあ、平日になります。ライブ放送で、来月もお届けする予定にしております。どうぞお楽しみにいただければというふうに思います。来週はですね、行政書士の藤岡先生の登場となりますので、こちらも合わせて、聞いていただければというふうに思います。それでは、あっという間の30分でした。皆様最後までありがとうございました。それでは、さよなら。